こんばんは。
水野での。
水です。
俺コーヒーやるけど。
モグラグラジオです。
もう、どうも、モグラグラジオです。いやーね。
今日はね。
いやもう
ゆっくり行こうかなっていう。
そう、さっき、それだけ決めましたよね。
そうです。今日のテーマは、ゆっくり。
ゆっくり。もう。
ボサノバのようなゆっくりとした時間はあなたにです。
そうですね。暖かくなってきたんで、もう、あんまり元気なんだね。
そうそう。元気いっぱいすぎても、皆さん暑苦しいでしょ。
ね。きっとそうやと思うわ。
この八百板の熱血、今いらねえよって、冬よこせよって、思ってると思うので、今日は、ね、あまり声も荒げず、
ボッサな感じでね。
ボッサ、ボッサを基中と、ボッサ八百板が送る、ボッサラジオで。
もうグラグラジオですけどね。いや、しかも、こんな緩い回にあれなんですけど、今日はゲストコーナーがありませんのでね。
あら、大変よ。こんなゆるゆるな感じで。
喋るんですけど、先々週、3週ぐらい前からコーナー化してる、最近気づいたことを僕に、ゆるく喋っていいですか、ね、
どうぞ。
こういう間とかも今日はあんまりカットせんといこうかな。
そうね。
いや、最近気づいたというか、ちょっと前に気づいてね、
うん、
びっくりしたんですけど、皆さんはね、なんか、このラジオを何で聞いてるかわかんないですけど、
はあ、
まあ大体の人パソコンやと思うんですけどね、うんうん、Mac ユーザーの人って、まあいると思うんですけど、
うん、
これ何やったっけ？これ PowerBook G4 ですよね。
これ MacBook Pro です
よ。あ、MacBook Pro で。MacBook Pro のね、すごい気持ち悪い、こいつめっちゃ実はめっちゃ気持ち悪いねんでっていうのに最近気づいたんですよ。
お、なんです？
ね、こいつめっちゃスタイリッシュじゃないですか、一見。
そうね。
でもね、これもし MacBook Pro をお使いの方はぜひやっていただきたいんですけど、
ん？
今の現行モデルはどうかわからへんねんけど、これ2年ぐらい前のやつなのかな、確か。1年半ぐらい前か。これをね、みんな、パソコン落とすじゃないですか。
うんうん、
その後、パタンって閉めるでしょ。
うん、
閉めるときに、こいつ、すごい気持ち悪い姿をむき出しにすんねん。
え？いつも普通に閉まってるじゃん。
ちょっとやってみる。
え？ラジオ中なのに。
できるかな？ラジオ中、これ、まあ
ちょっと。スリップすんじゃない？
一応やってみようか。これな、普通パタンって閉めるやんか。
うん。
ちょっとやめて、ここ、ちょっとよく見といてやる。
うん。
この隙間をな、見といてほしいね。
よし。
説明すると、今から蓋というかモニターの部分を畳むんですけど、畳むときに、PowerBook G4 っていうのは、長細いボタンを押したら開くようになってるんで、そのあたりを見といてほしいんやけど、普通はパタンって閉めるやんか。うん、それを超ゆっくり閉めたときに、こいつがすごい気持ち悪い姿を表すから、いきます。見といてや。
うん。ああああああ
これ気持ち悪いやろ。
気持ち悪い。
めっちゃ気持ち悪い。
何それ。いや、気づいた。
いや、ちょっとなんか、これどうやって蓋止まってんねやろうと思ってさ、気になったからさ、やってみたらさ、すごい気持ち悪くて、今ちょっとスリープかかっちゃったんで、矢歌さんの叫び声入んなかったですけどね。
本当に気持ち悪かった。なんか鍵みたいのがニョキって。
じゃあ MacBook Pro をお持ちの方、ぜひ一度やってみてください。蓋を閉じる瞬間の、その蓋を閉じる場所。なんて言ったらいいかな。その開けるときに、押す細長いボタンのあたりを、その要するにこう、隙間を覗く感じで、ゆっくり蓋を閉めてみてください、一回。
まさか。
めちゃくちゃ気持ち悪いんで。
まさかこんなスタイリッシュというか、なんです。デザイナーさんとかさ、
うん、
こう、おしゃれな人のおしゃれな仕事道具としてデザインも、みんなから愛されてる Mac が。
そうそうそう。
こんな。
まあ、そんなことに気づいたおぎちゅうなんですけどね。
いやー、いいですね。日常のちっちゃいところにまで、隅々まで目を光らせてる感じが。
そうです。
いやー、あんた、狂犬みたいだよ。
狂犬狂った犬。
そうよ。ギラギラさせてさ、中学生なんかささ、ささ、おい、やべえぞとかやってたじゃん。さっきうどん食いに行った
け
ど。おきちゅうさん来たぜ。おう。お前ら、金持ってんのか。僕たち今日部活だったんでお金は。ジャンプしてみ。チャリン。とかやらないですけどね。
やらないですよ。
だって、ボッサだから。
ボッサだもん、今日。
今日は気だるく行くもん。
あ、
いつもみたいにビールなんか飲みませんよ。
そうですよ。だって話題がないんだよね。
そうなんだよ。ラジオにあるまじき姿勢ですけれど、うん。
まあ、最近我々は何をしてたかというとですね、昨日ね。
ええ。
ここの金子恵美さんと大場優子さんのバースデーパーティーをやりましたんですけど、ちょっと今回は趣向を変えましてね、テーマは大人のピクニックということで。
いやー、私参加できなかったんですけどね、相当グレードが高かったみたいですね。
いやー、面白かったです。
デジカメの写真を拝見させていただきましたけど。
そうなんですよ、バーベキューしに行ったんですけど、公園に。
もうあれバーベキューじゃないじゃないですか。コース料理じゃないですか。
コース料理ですね。まあ結構ごつステーキ肉焼いたりしてたんですけど、やっぱりね、昨日の目玉はクレープを焼きましてね。
すごいなぁ、私外でクレープ焼こうなんて思わないもの。
結構うまくできんのよあれ。
へ、
うん、なんか鉄板持って行って、でまあ行ったらバーベキューセットに鉄板乗せて、
お
ー、でまあいわゆる種をね、現場で作って、でフルーツいっぱい持って行って。
相当な荷物だったんじゃないんですか。
あ、まあ結構すごかったね昨日。
ホイップも立てたって言ってましたね。
そう、ホイップも立てて向こう
で。オーナーにホイップを立たせるなんて、大場さんと金子さん、
うん、
どんな神経してんですか、
ね、そうです。まあ言ったらあれなんですよ、モグラグの、まあそのうちに遊びに来るメンバーしか知らないイベントとしてはですね、
ええ、
ここは結構毎回誕生日会をね、結構盛大にやるんですけど、
ね、そうですね。
過去もいろいろありましたですね。
ちょっと振り返ってみましょうか。
そうですね。
おきちゅうさんのお誕生日の時、目玉の親父のケーキを作ってましたね。
ああ、そうそうそう、あれすごかったな。で、なんか、何だっけ、ハンバーガー俺の時じゃないか。
ハンバーガーなんてあったっけ。
多分、モグラグで一番最初にあったのは、金子、じゃない、太田の誕生日で、なんか、中をアメリカンな感じにして、全員なんかルーシーとか。
それ私いねえかったんじゃ
ないか。あれ、やめてもらわなかった。
そんなルーシーなんて記憶ないもん。
全員名札つけてそれで呼び合う。
わあ、面白そう。
それでハンバーガーを作ってくるっていう。
アメリカ人だね。
そうそうそう。
私9月誕生日なんですけど、ドレスコード作りませんか。
あ、やめたの時。
そう。
いいよ。ちょっとね、俺らも結構やりすぎてて、誕生日。で、常にこう前回のバースデーパーティーを超えるっていうのがテーマやからさ。
ああ、本当に。だいたい今回のがグレード高すぎたから次難しいんじゃないんですか。うん、
だって前回もさ、これの一個前も4月にやってさ、チーズフォンデューやったやん。
そうですよね。
うん、
チーズフォンデューって。
俺らチーズフォンデューっぽくなかったけど、
うん、めっちゃ、家、実家で食うそうめんみたいな。
全部、そうめんみたいなのが全部チーズみたいな。
全然上品な感じじゃなかった。どやどや、どやどや。
絡んでる、絡んでるとか。
なんかこう、ここに来る女の子がスペインオムレツを作ってきたんですけどね。それにケチャップをかけてチーズを乗っけて、南良平くんが、
うん、
これピザポテトになった、ピザポテトと同じ味するで、一気にスペイン風オムレツなんて立派なものがグレードダウンして、130円ぐらいの菓子に成り下がった瞬間でしたね。
なんかたまにそういう時あるような会話でさ、悪気はないねんけど、感想を述べたところグレードが下がったっていう。
残念な結果でしたね。本当に。
ピザポテトうまいけどさ。
今ダメだよ、せっかく作ってきてくれたんだからって。
そうそうそう。
でもうまいことには変わりはないって言ってましたね。
そうそう、そうなんです
よ。いやー、私。
いやでも9月も結構ええ季節やからね。外でやるって手もあるな。
ああ、いいね。ただドレスコードだけは絶対に作ってほしいな。全員スカートとか。俺も
今年そういうあれ行かないんですか、あのサイコロの旅は出ないんですか。
誕生日にやるか。本当にきついですよサイコロの旅は。
あ、この前久しぶりにあれ見たわ、水曜どうでしょう。
ああ。面白かったかい？
面白かった。うん、
ダメだよ、あんなに やるっていうか、大泉洋マジすげえよって。
うん、
本当に、だってサイコロの旅なんて別に移動するだけだからそんなきつくねえだろみたいな感じで思ってたんですけどね。うん、まあ本当に家に帰りたくて、私前これで言ったんですけれども、その行き先の場所は自分たちで適当に書くっていう感じでやってたんですけど、
ね、
帰りたすぎて登り取って書きました。
そう。あ、コーヒー飲みます？
そうね。コーヒー入ったんなら。
じゃあ、その時、星占いかなんかやってください。
花占いします。花ないけど。好き、嫌い、普通。好き、嫌い、普通。普通でした。なんてね。
ゆるいな、今日、ほんまに。言うときますけど、あれやからね、53回やってきましたけど、
ええ、
アルコールなしでやるの初めてやからね、このラジオ。
アルコールないんですけれども、体内にはめっちゃ残ってるんですよ。
そう。今日何時まで飲んだっけ？
いや、本当に時間がわかる。多分、結構な朝だった。7時ぐらいだったんじゃないかな。
7時ぐらいまで飲んでた
の？うん。
すげえな。
帰る人を無理やり引き止めて。
そうや、大泉は結婚しましたな。
あー。本当ですよ。ちょっとショックですよ。
うん、あとあれやん。今の清志郎がなくなりましたね。
いやー、ショックですよ。ショックなこと続きですよ。
まあ、大泉洋はどうでもいいんですけど、清志郎がね。
清志郎はちょっと、いや、本当になんかあの人のイメージってめちゃくちゃ元気な人じゃないですか。
あ、そうね。
パワフルだし、そう服装もカビだし。いや、全然、死に全く直結しないイメージだったんですけど、
うん、
なんか、まだ信じてないんですよね、どっかで。
ああ、なんか消えたって感じやんな。
そう。いや、死なないでしょう。
でもやっぱ清志郎でも最後のさ、多分、癌やし、最後の方、まあ、ニュースでちょっと出てたので、ちょっと薬の後遺症でちょっと顔がちょっとパンパンに膨れてたやつはちょっと見たけど、でもまだ刑も追った出てたしさ、やっぱ最後のその、なんていうか、いわゆるやつれた感じのは一切
出さなかったもんね。
うん。
よかった、それは。多分そういうのを見せられてたらやっぱ、あ、死んだんだな、みたいな感じになりますけど、そういうの出さなかったですもんね。うん、
出さなかった。
なんか、声帯のところにガンができて、声帯を取ったら声が出ませんってなったら、それじゃあ歌が歌えないから、
うん、
それじゃない、声帯を取らないで歌が歌えるような方法でって、
うんうんうん、
いう風にやってた、そういう治療法をやりましたよっていうのをこう、最後テレビでやってたのを見たときに、その時にちょっと泣きそうになりました。お
っ去年やったっけ、復活ライブしたんて確か。
去年かな、
うん、で、一昨年のフジロックが直前で。
出なくなったね。
そう。でも一応、多分、俺の記憶だと、去年もオファーはされしてたような気がして。
ああ、だと思う。
うん、
いやー、本当にショックですけど。
清志郎ね。
立派なパワーを残してくれたので、私たちも元気にやっていけるんで。
うん。まあ、連絡は取ってないんですけど。多分、この前、ここへ展覧会した山さんをね、山崎朝彦。
ああ、山崎朝彦さん。
やつは相当ショックを受けてると思うねんな、今。
大好きなんです。
大好きやった。
ああ、うん、やばいんじゃないですか。私、好きなバンドが解散しただけでも結構なダメージだったのに、その人が死ぬって。
そうやな。いや、ちょっとメールしようかなとも思ってんけど、なんか、ちょっとそれ俺が聞いたんは、清志郎が亡くなった次の日に、
うん、
今やってるまさひろ店に友達が来た時に、
ええ、
そういや、清志郎死んだらしいっていうのを聞いて、ええってなってんけど、ちょっと、モグラグの番もあったから、
うん、
その、真偽を確かめてから山さんに連絡しようと思って。
ああ。
別に、速報である必要はないかと思って、うん。まあでもやっぱ死ぬな。
人は死ぬからね。
俺もだから怒り屋長介が死んだ年にさ、中島ラモンも死んだやん、確か。
ああ。
あの年ぐらいからもう、 ガタガタと来てるのよね、なんか。
好きだった人たちが。
そうそうそうそう。
いやー、私、中島ラモさんが亡くなった時に、ちょうど友人が海外に1年ぐらい行ってる時期で、
うん、
こう、その友人に行く先々にこうお手紙を書いてたんですよ。
あ、
で、地味に文通みたいになってて、うん、なんかこう、元気ですか？パーって書いたんですけど、
うん、
ここでちょっと日本の情報入れときますって言って、中島ラモさん亡くなりましたよ。って書いて送ったら、彼女が旅先で見て、あ、ラモさん死んじゃったんだってこう思って、旅先一緒に回ってた人に、あ、そう、そうそう、友達から手紙が来て、ラモさん亡くなったらしいですよって言ったら、一緒にいた人が、めちゃくちゃラモさんが大好きだったみたいで、神様ぐらいに思ってたんでしょうね、きっと。もうそれで、それまで楽しく飲んでたのに、もう一気に、嘘でしょ。ガクガクガクって。もうその日は、お通夜みたいな酒場になってたそうですよ。
ああ、そうなるやろうな。まあでも、ラモとかはさ、言ったら、主に文章やからさ。
うん。その姿をね、見てないからね。
ただ今、あれなんですよ。国分寺のレコヤ、珍しやは、うん、清志郎が亡くなった日から、なんかよく清志郎をかけてるんですけど、今日もかかってたやん
か。かかってましたね。
声ってやっぱり来るな。
ああ。
うん。
そうだよね。
うん、なんか、人しようっていうかもし、ああ、死んだんか、みたいなさ。
そうね。ああ、でも、映像って変だよね。
ああ。
生前の、みたいなのって、うん、ちょっと気持ち悪いですね。あとドリフの、なんか、なんでパチンコですか？
ああ。
の CM 嫌いなんですよね。はい、
ああ、そんなんあったな、そうい
う。なんか、張さんもう亡くなってるじゃないですか。うん、おいっすって出てきて、他のドリフのメンバーが、ええー、みたいな、びっくりするみたいな構成なんですけど、
うん、
これ、ちょっと、嫌だな、なんだか。もういない人だから、あんまりやってほしくない感じですね。
あ、そういえば、この前ね、死に花っていう映画見たんですけどね。
へぇ。
あのね、めちゃくちゃ面白いんですよ、とりあえずね。
外国？
いや、日本。ただ、それは老人ホームが舞台になってて。で、今見たら、面白い上にさらに感慨ひとしおなのが、
うん、
出てる人の3分の1ぐらいがもう亡くなってるんよ。で、青島由紀夫出てんねん。
都知事ですね。
うん、青島由紀夫亡くなったやん。
あ、そうだっけ？
え、亡くなってないっけ？
え？
青島由紀夫って、亡くなったよね。
ああ、亡くなった、そんな気もするけど。
あ、亡くなった、そうだ、意地悪ばあさんとか。
そうそうそう。
ああ、そうだ、そうだ。
なんかやってたもん
ね。で、青島由紀夫がさ、なんか俺、あれが遺作かどうか分からへんけど、
うん、
俺、あの人もともとコメディアンやんか。
うん。
コメディアンとしては最強にかっこええなって思ってしまってさ。
おー、そんなに。
うん、結構3枚目の役なんやんか、
うん、
で最後までまあ途中都知事になったりはしてるけど、その辺はよくわからんちゃよくわからんけど、なんかこう意思を貫いたみたいなさ。
うーん、
でなんか俺青島由紀夫ってほんまに意地悪ばあさんの記憶しかなくて、
うん、
なんかそのリアルタイムにあの人がコメディアンとしてすごかった時期っていうの知らんねんけど、そのメイキングにさ、監督のインタビューがあって、
うん、
青島由紀夫っていうのは、その、要するに、なんていうの？その、まあ、植木仁もそうやけど、
うん、
要するに昭和の中期から、高度経済成長の頃の、
そうだね。
日本の、なんていうか、ある種シンボルっていうか、なんかこう、世間をめっちゃ映す鏡みたいな機能をしてたみたいでさ。
ああ、でも植木仁の何ですか、ちょいと一杯のつもりで飲んでですよね。
そうそう、無責任時代みたいな。
男みたいな。
うん。で、なんか結構コメディアンとしてそれをやるっていうのは、なんか結構そう、なんていうのかな、筋が通ってるというか。
ああ、本当はね、うん、そればっかりじゃないのに、人生って、うん、それだけを見せるもんね、いい、用の部分か。
そう、だからなんかこう、いや全然踊る大捜査線もいいんやけど、
うん、
なんかそういう意味じゃ、なんか張さんはなんか最後にもう一個なんか、蝶さんらしいみたいなのをちょっと見たかったなってちょっと思った。
なんか、コメディアンじゃなくて、いい役者っていう感じのイメージの方が強いですかね。
そうそうそう、
なんかあんまり、ドリフ 私そんなに実は世代じゃないんですよ。
ああ、ギリそうかもね、うん、俺がギリギリやったから
なので、あの火曜日ぐらいにフジテレビで2時間でやるやつしか知らないんです。
ああ、ドリフ大爆笑、うん、
俺だ、誰だ、あんちゃんだ。
あ、出た、名作やんな。あ、アホ兄弟よ。
1000円は夏目漱石、5000円はニトベイナゾ、じゃあ1万円はって弟がドア越しに聞いたら、兄ちゃんは言います、欲しいって言って、にあんちゃんだ俺のあんちゃんだ、よかったって。あーって、ほんと面白いですね。
いやー、あれめっちゃ面白い。しかもメンバーが長さんと中本浩二っていうのがやばいな。
やばいね
だってあの言ったら平均点以上出すのは他のメンバーが多いけど、俺の中で最強に面白いと思ってるあのコントは中本浩二っていうのがやばいわ。
なんかあんまり目立たないかイメージだからね、うん、
ずっと肩に風船つけてるもんな。
あれ、そうだっけ。
そうやで、あのハート型の、
あーふわふわしてた、
ふわふわしてるやつで、ジャージやろ、
ジャージ、ジャージ、ジャージだっけ。作業服みたいなの着てなかったっけ。
なんか赤のジャージと青のジャージじゃなかったっけ。なんか鉄腕友みたいな感じじゃない。
記憶が曖昧だ。
あ、でもつなぎやったかもな、確かに。
ドリフもう一回見たいな。
いや、でもちょっと清志郎は考えてなかった。なんか俺ラモとかが死んだ年以降さ、
うん、
今年誰死んだらショックかなみたいなのをさ、やんわりとこう友達と喋ったりしてて、
ええ、
清志郎は俺なお回復に向かってると思ってた
から。だってなんか治ったよって言って、そのライブもしてたからさ、
うんうん、
よかったって思って、またなんかフジロックとか、
うん、
フェスとか行ったら見れるのかなぐらいに思ってたのに、
うん、
なんかこう転移しててもなんか全然こう残ってたメッセージとかがネガティブじゃなかったから、
あ、
もう頑張りますみたいな感じで言ってたのに。
特に俺清志郎が亡くなったその次の日と、そこから3日間ぐらい俺作業してたね、
うん、
そしたら例によってTBS ラジオを聞きながら、
うん、
作業してたんやけど、ラジオのその各番組の人らのその清志郎を悼むメッセージがもうすごくてさ、なんか
こう、どんな？
やっぱなんか好きやった人がやっぱ多いんやろ、
ね、清志郎。
そうそうそう、前も面白いって言ってたライムスターの歌丸とかもさ、なんかもう結構喋ってたし熱く、
へえ、
うん、いやーね、なんか結構なんかそうそう、ディープに好きな人が多かっただけに結構ダメージが結構あるけどさ、なんかちょっと思うねんけどさ、
うん、
俺とか八百板とか、まあ、ここに来る人らはそれショック、
うん
な感じがあるやんか、
うん、
まあそのもちろんその清志郎自体にめっちゃそんなにハマってなかった時も、
そうそう、そんなにハマってたわけじゃないんですけど、
なんか存在としてさ、
うん、なんかこうフェスとか出るってなったらやっぱちょっと嬉しいもんあ、清志郎出るんだ、
そうそうそう、なんかでそれでちょっとまあこんなこと言ったらなんかなんていうの、人としてあかんことなんかもしれへんねんけどさ、
うん、
ザードが死んだ時やったやんか。
ああ。
ザードが死んだ時にさ、テレビとかすごかったやんか。
うん。
でも、全然俺、なんか。
あんまりダメージなかったんでしょ。
そう、俺を含め俺らの周りにその余波が全然来おへんかってんけど。
なんか多分、聴いてる音楽として、そこまで、聞き込んでなかった。なんかこう、歌謡曲っていうか、ポップスじゃないですか。
そうそうね。
だから、こう、なんかテレビで流れてたら、あーみたいな感じで聞いてるだけで、うん、別に CD とかガンガン買って、カラオケでも絶対歌うとかっていうんじゃなかったもんね。
うん。だから、こう、なんていうの、別にこんなんさ、比較するもんでもないかもしれへんねんけど、
うん、
なんかその、いわゆるその、いろんな人たちがこう生きてきて、得てる情報、
うん
としてさ、俺らは清志郎の方がガーンってくるけど、
うん、
でもさ、清志郎死んだことですげえショックなんがさ、なんかさも俺らはほぼ1億人近い人間に少なからず何かをこう落としてるような感覚として受け取ってるけど、うん、でもザードもそういうなんていうファンにとってはそういう存在
だったとしたら、うん、だと思うね。
この清志郎が死んだことを大して思わへん人っていうのもいる
ってことやね。やっぱいると思うよ。
そうやんな。
同じようになんかそんなに騒いでるんだみたいな風に思ってる人もいるんだろうな。
あのおじさんねみたいな感じの人いんのかな。
いるよ絶対。
どのぐらいの率なんやろうな。
わからないけど結構私の周りもギャーギャー言ってましたよ。
あ
ーへーって。あ、関係ないけど私が中学校の時の体育祭の時に、
うん、
なぜか和田アキ子が死んだっていう情報がめっちゃ流れてて、え、マジでマジでみたいな感じでめっちゃ大騒ぎになって、で、家に帰って新聞見てもテレビ見てもそんな情報はどこにもなくて、母親に、お母さんね、和田アキ子って死んだって言って、え、何死んだの？死んでないでしょみたいな思いになって、よく実学校に行ったら、和田アキ子死んだって噂何だったんだって、死んでないよねって言って、でもあれ一中の人が言ってたって話だよ。よその中学なんで体育祭の時にそんな情報が流れてくんだよ。携帯もないのに。
一時志村けん死んだ
って、ね、あったあった。しかもそれはニュースになってた。
あ、そう、
違う、死んでないのに死んだって噂が流れたっていうことがニュースになって。
ああ、はいはいはい、
僕生きてますからねって、なんでこんなことになっちゃったんでしょう。それもなんか子供たちの噂話から広まったらしいです。
うん、
恐ろしいな情報って。あ、ね、でもなんかね、同じような感じで昔どこかの銀行が潰れたことがあるんですよ、噂で。
え、そうな
ん。なんかテレビで見たんですけど、なんか些細なことでその銀行が、
うん、
なんだろう、お金を預けてたら、
うん、
よくないみたいよみたいな、
あ
の銀行潰れるのかもしれないわねみたいな、ちょっとした噂話がどんどん信憑性が全くないのにもかかわらず広まってって、いろんな人がもうお金を下ろして別の口座に入れるっていうのをみんなやり始めちゃって、そして銀行がすっからかになって潰れたっていうことがあるから、噂って怖いんだよ本当に。
あ、そう、昔あの高倉健が高倉健死亡説が出た時も、その時はね、あの死亡説っていうその噂にしては珍しく高倉健が会見を開いて、その時高倉健普通にキレてたからな。キレてたというか。
怒ってたんだ。
怒ってた。なんか、あんまりこう感情を出さへん人やけど、
うん、
なんかもう抑え気味やったけど、なんか人の生き死にを、なんかそういう勝手にそういうことされるのは不愉快ですみたいな。
わぁ、高倉健が怒ったら本当にやばそうだね。ごめんなさいじゃ済まないね。もう毎日謝りに行って背中を向けられて、明日もまた来ますって言って、もう来ないでくれって。毎日毎日謝りに行って、多分一年の終わりぐらいに大晦日とかに、本当にこんなことになってしまい申し訳ありませんでしたって言って、背中をずっと向けてた高倉健が多分大晦日の日に、くるっと振り返って飲めって言ってコップに日本酒ドボドボつまぐんじゃないかな。イメージです。
イメージやな。イメージやな。コップってあれやろ、あの周りがさ、何にさ、なんかあの紺色のとこに白の丸が何個かある、あの茶飲むやつみたいな。
あ、そうそう。ゴトン。注ぐ日本酒もちょっとこぼれたりして、うん、いただきますって慌てんなって。ああ、いいな
ー。いや、でも俺な、なんかあれやわ、でもそういう意味で言ったら、
うん、
多分そのほぼ万人に対して衝撃が走る、
うん、
次死んだら衝撃が走る人って誰やと思う？
吉川晃司とか。
いや
ごめん、適当に言い過ぎた。
多分俺が思うに、絶対会ってほしくないっていう願いも込めて、やっぱタモさん死んだ。
ああ、ダメダメダメダメダメ、絶対ダメだ。ああ、今ちょっともうダメだ、かな。いや、無理でしょう。いや、
去年赤塚不二夫が死んだ時にさ、
うん、
長寿呼んだやんか、タモさんが。で、タモさんをさ、あんまりこう、冠婚葬祭の場で見えひんやん。
うん、しかもタモさんは、その、用の部分しかない感じだからね。
うん、タモさん長生きしてほしいわ。
本当だ、あと2、30年生きてほしいな。
うん、
あー、ダメだタモさんは、死なないでくれ。
なんかこうさ、芸能界みたいな、
うん、
とか芸人とかさ、あとテレビ番バラエティ番組みたいなのにさ、やっぱこう、いかがわしいフレーバーをこう出してくれるやん。 で、そういう人俺いなくなると、もうテレビってほんまにあかんと思うねん。
本当だね、うん。つまんなくなっちゃうよ。
うん。だからダウンタウンの独ソとかもさ、
ああ。
ある種やっぱそういう機能を果たしてるやんか
な。そうだね。そんなに、今まで小学校の時とかに見てた笑いって、
うん、
こう、大味なものばかり見てたけども、ダウンタウンが出てきてから、
うん、
あ、こうやって人をちょっと罵倒するのもありなのかな、みたいな。なんか罵倒しつつも、そこには笑いの要素をちゃんと取り入れてさ、
うん、
悲しい気持ちに誰もならないじゃん。
うん、
すごいな、やっぱ笑いって。
だってなんか、この前今年の頭に赤塚不二夫記念館行って、
うんうん、
あっこでさ、昔の古いバラエティ番組で赤塚不二夫出てるやつとかにさ、
うんうん、
ナレータータモさんやってたりとかさ、
うん、
所ジョージとかさ、
うん、
アルフィーのあの人。
高見沢？
高見沢って消え長い人やな、
うん。
じゃない方。
坂崎幸之助？
坂崎か。
チリチリの人？
そう。
黒くてサングラスをかけてる人の名前をちょっと思い出すのすいません、聞いてたら。
あの人とか結構さ、こう、ゆるい感じでバラエティ出てるやんか、なんか。
うん。
あれとか、ああいうなんかこう、なんかね、いかがわしい感じ。
ああ、なんか、タモリさん、っていうか、タモリクラブのほんとすごいところは、
うん、
あんまりテレビに出ない、
うんうん、
バラエティ番組に出ない人が平気で出るのが。
うん。いかがわしいもんな、あの番組。
うん、
番組の存在自体がいかがわしいか。
まず、なんです、オープニングから見てはいけない感じがありますよね。うん、お尻がいっぱいあるから。
そう、あれ、ね。
ちっちゃい時とか見れなかった。
そう、ドイツの、なんちゅう映画監督やったらど忘れした。枕の草子とか撮った監督がいて、
ほう、
なんかちょっとど忘れしたんやけど、ちょっと間違ってたらあれなんやけど、ドイツやったと思うんやけど、なんか、日本をドキュメンタリーするみたいな、ドキュメンタリー映画みたいなのを撮った時に、
うん、
なんかホテルに帰ってテレビをつけたらポルノ番組が始まったって言って、それでタモリクラブのオープニングやった。勘違いされてるやん。
違うよって。オープニングはいやらしいけど内容はもっとグダグダというかゆるゆるというか、
ててててててててってケツがもう
プリプリボヨンボヨンボヨン、
うん、
すごいなぁ。
いやー、やっぱね、いかがわしい人みたいわ。やっぱり。
そうだよね。
だってあれやろ、だってタトゥーがさ、ボイコットした時もさ、
うん、
タモさんがグラサンかけてるから怖いっていう理由やったんやろ、あれ。
そうなの。タモさん全然怖くないのに、あの時ボイコットしたやつをカバーして、その穴を埋めてくれたのはミッシェルガン・エレファントだったんですよ。
あー、らしいな。
めっちゃかっこよかったもん。本当にかっこよかった。
あれで見たよ、あれで、YouTube で。
私、ビデオ撮ったもん。なんかこう、ミッシェル・エレファントもそのテレビ出ないじゃないですか。
うん、
だから、出るって、もう、解散するからテレビ出るって言ってたから、もう嬉しくて悲しいんですけど、
うん、
テレビで、ミュージックステーション出るからって録画して、
うん、
で、今日、バイトに行って、帰ってきて、今日ミュージックステーション、ミッシェルどうだったかなって見てたら、こう、タトゥーが、出たくねえとって多分言うので、じゃあミッシェル・ガ・エレファント皆さんにもう一曲って言って。で、あの時の演者さんが、多分リップスライムと V6 と、あとなんか、女の子が、アイコとかと、
うん、
ミッシェルとかだったんですよ、
うん。
で、リップスライムも V6 も、多分音がないと。
ああ、そうやな。
できないけど、ミシュルだけ生で音を出せる人たちだったから、よかったんでしょうね。ミッドナイトクラクションベイビーという曲を2回目にやったんですけど、タトゥーの穴埋めの時間に。もう、本当に、千葉の叩くタンバリンがめっちゃ強いんだ。で、もうなんか、やったるで、みたいな。もう、かっこいい。めっちゃかっこいいって思って、で、こう、画面が、ミッシェルだけじゃなくて、
うん、
この出演者の人たちも、うん、もうさ、そういう状況だから盛り上げようみたいな風になってて、
うん、
V6 の大人の人たちは立ってちょっとこうライブみたいな感じで乗ってくれてたりするんですよ。で、私あれを見て、あ、 V6 のこの緊急の事態をどうにかしようと頑張って盛り上がってくれてるな、よ、いいじゃない V6 って思ったんですけど、森田剛さんは座ってましたね。座ってめっちゃ顔見してました。うわーって言って。なんだよ立てよ、
いや、乗るカルチャーがないんじゃない、ライブとか行かれへんやろしな。ジャニーズの子だとか。
かわいそうにね。
で、あとリップスライムも多分やったらできたんやと思うんだけど、やっぱり、DJ おるけどさ、やっぱあれテレビ番組やとカラオケなんかな、やっぱり。ラップは生やったとしても。
ね。音がね、
うん、
しょうがなかったんだろうな。いやー、かっこよかったな。本当に、バイト帰ってきて見て、キャーって、もう一回見よう、もう一回見よう。10回ぐらい見ましたから、1日。
いや、でも最近あれやんか、それこそさ、この話の全体見てもわかるけど、なんかこう、今30歳ぐらい、俺らぐらいの年代の人があってさ、かなりこう、いろんな面白いエンターテインメントを楽しんできてるやんか。
そうね。
そう、上を見てたし、清志郎とか、
うん、
あと同世代もあったし、
うんうん、
ミシェルみたいなとか、
ラルクとかね。
それは俺分かんないですけど。
そう、グレイとラルク2トップです。
逆にもうなんか俺解雇主義になってもよくないなと思うんやけどさ、
うん、
最近の若い人らとかで面白い人って誰がいるのかな、例えば。
ラッドウィンプスとか人気ですよ。
何それ？
バンドです。
どんな感じ？
なんか音はいろんな感じの要素を取り入れててかっこいいんですけど、歌詞がめっちゃめめしいんです。
女受けしそうな感じ。
なんかみんな好きなんじゃない？
あ
嫌な言い方。
なんかギリギリなんかあのあれやねん、サンボマスターとかあの辺でギリやねんな、俺なんか。
あ、ほんと？知らないね、じゃあ今のね。
わからん。
いやー、私思うんですけど、
うん、
あの高校生の時ってめちゃくちゃ音楽 CD とか自分で買えたりできるようになるから聞くじゃないですか、
うん、
で感受性も豊かだからさ、
うん、
影響されやすいし、
うん、
あの時にめっちゃいろんな音楽を聴いとけばよかったって思ったんですよ。
あ、
私外国の音楽一切聴かないんですよ、歌詞がよくわかんないから、
うん、
だから今でも洋楽ってあんまり聞けないんですよね。
ああ、でも、それでも女の子っていうのもあるんじゃん。なんか。
グレイとラルクばっかり聞いてたから。
あ、でもあれやろ、ミシェルとかも。
うん、そう。
聞いてたし、ブランキーとかじゃない。
あの辺も聞いてたんですけど、
うん、
やっぱそこもポピュラーな方じゃないですか。
まあ、うん、まあそうね。
もうちょっとこう、よくわかんない変なバンドとか、もう、毒殺テロリストとかも新潟のバンドなんで聞いてましたけど、そこまでした。
極端。間がない
から。なんかこう、なんです、うん、今結構みんな、例えば、ダメだ、名前が一個も出てこない。例えば、マイスティースとかも、もうちょっと、しっかり聞いてればよかったなとか。
マイスティースって。
マイスティースっていうスカの、スカなんですけど、すごいゆっくりした感じの。
ああ、じゃあ、あれか。あのぐらい、あの世代でちょうど中間って言ったらハイスターぐらいのかな。
ああ、私ハイスターも好きでしたね。
うん、俺ハイスターはちょっと好きやったですね。
ハイスター好きっていう男の子も好きでしたね。なんか男の子っぽい、モンパチとか。
ああ、それはある。
なんかあのメロコアも流行ってましたよ、ね。
ハイスター、ハイスター。あの、やっぱりあの頃って、今もあんのか知らんけど、なんかちょっとブーム多い。火付け役がおってさ、ちょっとなんかこうブームみたいな巻き起こす感じは残ってたよね、まだ。
うん。
なんか
音楽のジャンルがいっぱいあって、うん、今こそなんかメロコアとかスタンダードですけど。
うん。そうそうそう。で、ちょうど過去にも遡れる状態やったし、結構。まあさすがにそのなんていうの、俺らのよりもちょっと上の人らっていうのは基本やっぱりビートルズまで帰っていく的なさ、感覚があるけど、そこまでの感じはないけど、例えば何やろ、ロックで言ったらその、ニルバーナーぐらいまでは普通に帰っていける感じやな。
ああ、
うん。
そういう感覚か。
うん。まあね、まあだから最近はちょっと本当にもう僕もね、2年以上 CD 買ってなくてね。
ああ、私もあんま買ってないですね、
まあうん。もらうことは多いんですけどね。
結局やっぱビーズでしょ。めっちゃかっこいい稲葉さん。
まあでも、初音ミクは面白いけどね。
そうだよね。ああ、あと。
ご法少女、ソワカちゃんって知ってます？
いや、知らないです。
見てください、あれ面白いんで。
うちインターネットないんでね。
ああ。いやー、まあなんかダラダラと喋れましたな。
あ、ほんとだ。もうすぐ40分だ。
うん。やっぱり最近のトピックとしてはやっぱり清志郎かな。
そうね。
まあ、草薙剛なんてもうね。
あ、本当あったね、そんなこと。
いや、でも俺、草薙剛はもういいと思うけどね。なんか、ちょっともう少し裸になるっていうのはちょっとひどいかもしれないけど。
なんか、家と間違えた説も出てました。
でも俺ね、あの、草薙くんのあの、インタビューを見て、あの、俺、その内容がどうとかよりも、
うん、
草薙剛ってあの、テレビ番組じゃ笑顔が多いやんか。
ああ。
だから、ああいう結構真面目な顔で10分とか見たことないから、見て、あの、あって気づいてんけどさ、
うん、
草薙剛って男前やなと思ったね。
うん、かっこいいんだよね、確かに、うん。よく見ると。
あの、顔の作りが派手やからさ、わかりにくいけど、もしかしたらスマップの中でいっちゃ男前かもって思ってしまった。あの、記者会見で。
そう？やっぱキムタクじゃないです、う
ん、いや、キムタクは男前というか、キムタクって感じや、なんか。
うん、あの人もあれのキャラクターだからね、
うん、だってキムタクっていう顔のジャンルの第1位を作ったって感じせえへん。
ああ、なんかさ、別に好きでそういう顔になったわけじゃないのにキムタクっぽいって言われてる人とかもいるもんね、うん、
でキムタク意識してるブサイクな男とかもいる。
めっちゃいる、うん、キムタクに、キムタクを意識しすぎてるかけ離れた人間ほどもう痛々しいものはない。
痛いよね。だって大体の男前っていうのはさ、なんかこうなんていうの、あ、この人、例えば、江口洋介とか
さ、あ、かっこいい。
めっちゃかっこいいやんか。
うん、
でも、男前やん か, んか、
うん。
でも、キムタクってさ、なんかこう、キムタクやんか、なんか。
あの、同じような響きとして、小田裕二も一緒ですね、キムタクやと。
ああ、でも、いや、でも小田裕二は、でも、なんか、年いってから急に男前になった気するけどな。
そう、ずっとかっこよかったよ、東京ラブストーリーの時から
。昔ゴリラやったやん、なんか。
え、全然ゴリラじゃないよ、めっちゃかっこよかったよ。
今の方がなんかこう、スッとしてない、顔
と。歌えなかったラブソングをですよ。めっちゃかっこいいじゃん。似てたでしょ、ちょっと。
あ、似せてたの。
私も尾崎豊とか真似して歌うとめっちゃ尾崎ファンにキレられるんですよ。
なんかそういう見にくい感じで似せようとするキムタクファンに、ね、今声で表してくれた感じがしたけど。
いやー、ラジオは声を通して、
ノンアルコールでもいけますな。
いけます。なぜならちゃんまだ酔っ払ってるから大丈夫です、う
ん、よし。じゃあまあね、ちょっと次の展覧会までまあありますんで、
ええ、
うん、まあ今日はこんな感じで、
じゃあまた、
行っちゃいましたですけどね、また徐々に上げていきましょう
よ。そうしましょう。
はい、
さよなら、エンディングでーす。
ということでね、いやー、ボッサなね、
ボッサ
ボッサな一日でしたね。
そうでしょう、きっとこれを聞いてる人も日曜日のうららかな午後の気分になったんじゃないんですかね。
まあ木曜日ですけど
ね、
まあまあ天気もいいしね、ちょっと汗ばむ陽気になってきましたからな。
そうですね、寝汗かきすぎて風邪ひくなんて許さないぞ。
おお、ボッサなテンションやな今日。
やろう。あれ、太田さん。
ボッサですね。
ボッサです。あんたさっきまで寝とったもんね。
はい、気持ちよかったです。
木こりか。
え、今のなんで木こりなの。
え、三食昼寝つきっていうね。
これさ、木こりが三食昼寝つきっていうことがみんなに浸透してない限り、
突
っ込めないわけですね。
あ、失礼しました。
私知らなかったよ。
ボッサ突っ込みね。木こりの人は絶対昼寝しないとダメなんですって。
いいなぁ。
木こりっていう名前がいいよね。
なんかほのぼのした感じですよね。
うん、
ほのぼのした感じって言ったら、南良平くんって結構ほのぼのした感じじゃないですか。
あらあら。
ねえ、太田さん。
そうですね。つい、もうすぐ始まりますね。う
ん、ええ。
いいですか、宣伝。
どうぞどうぞ。前振りです。
2009年6月11日木曜日から2009年6月29日日曜日まで、南良平個展、お目目で見れぬと舞を知るが始まります。
はい、ということでございますけども。
お目目で見れぬと舞を知るって、なんだか素敵な名前ですね。
なかなか今回はね、フライヤーからしてそうなんですけど、和なテイストでね。
わぁ！
まあこれは良平くんがどうかというよりも、僕らがそういう風なイメージを持ったという、このタイトルから。
わぁ、ね、うん。
まあ展示内容もどういうことになるかわかりませんけど、まあその辺のことはまた、再来週から良平くんのインタビュー、
入っていきますんで、その辺で聞いていこうかな
と。
そうですね。
思っておりますけども。はい。まあね。まあ、清志郎は死にましたですけどね。まあ、山口正弘の例もある通り、作品が残っていれば出会うことができると。
あ、いいこと言いますね。
いうことがありますので。
そうですね。はい、音楽はずっと後も残っていくものだからね。
そう。まあ確かに今はまだちょっと死んで間もないっていう言い方もどうかもしれないと思うけど、まだ時が経ってないんで、ちょっと歌声を聞くとちょっとグッとくるもんがありますけども、うん、そのうちね、まあそれを。
そうですね、うん。私にもいつの日か子供が生まれたら、RC サクセション歌いながら育てて、あの時、ちっちゃい時にめっちゃ母ちゃん歌ってたやつ何なんだろうかなって、彼が。中2ぐらいで曲を CD とか気になるようになったら、
そうそう、
RC サクセションプレゼントします。これかよ、雨上がりの夜空の歌ってめっちゃエロい。
いいかい、昼間のパパはちょっと違うんだよ、
夜のパパはもっと違うんだよ。
わかったかい、今を。
やだよ、今をなんて名前。
やおいた今を。
やだ。
やおいたの。
やおいた今をって、でもなんか語呂はいいな
って感じなんですけどね。まあどうですか太田さん。
何がですか。
あれやこれやね、忙しい。
そうですね、
でございますけどね。
忙しいですけど、今日がすごいボッサーで、
そうで、ボッサーな上にね、久しぶりにエンディングにやおいたさんがいるっていう、
そうそうそう。だけ私代わりにエンディングですって何回か言いました。
あー、すいませんね、なんだか。ちょっと出張、急に出張入っちゃったもんで。
あー、急なんです
か。やば、私もそろそろ行かないと、呼んでる。
あれ呼んでる。
そう、私みんなに黙ってたけど、レンジャーのうちの一人なの。色はピンク。
何レンジャーなんですか。
え、
あ、今そういや何レンジャーやってたな。あれまだ続いてんねんね。
うん、
今なんか侍系の名前やで確か。
へえ。
ガオレンジャー。
いや、ガオはもうめっちゃ
10レンジャー。
10レンジャーはさらに前や。
ゴレンジャー。
いや、それもオリジナルに近いな。なんか何レンジャーやって
た。カーレンジャーぐらいまでしか知らん。
あー、あったね。いや、ヤオイタが所属してるレンジャーは今何て言うんですか。
アルコールレンジャーです。キチューさん赤ですよ。
アルコールレンジャー。
赤だからあんたは赤ワイン。
てか大体それさ、メンバーやいたピンクやろ。
うん、
そのピンク、
うん、
桜色、
うん、
赤、土色、青色の5色なんじゃないの、それ。
どういうことそれ。なんで土色なの。
土色は飲みすぎたやつね。
あー、なるほどね。いいじゃん、いいじゃん。
青色はちょっと気分悪くなった。
あー、いいね、青色も大変だな。
アルコールレンジャーカラーバリエーションが結構少ないみたいです。
アルコールレンジャー、私の中では、まあ5色あるんですけれども。
アレンジャー
ね。アレンジャーね、略して。で、赤は赤ワイン。黄色はビール。
ああ。
ピンクは、私ピンクだから、カンパリオレンジしか飲めないんです。ピンクでしょ。で、青は、なんか青いカクテルですよ。
いや、青は、日本酒にしよう。
じゃあ、白にする。青はなしで。で、黒は、黒。やばい、間違えた。黒とかどうしたらいいんだ、本当に。
ギネス、ギネス。
おー、セーブ、セーブ。
でもビール二つやん。
あー。じゃあ、黄色ウイスキーにしようかな。ほら、やっぱ呼んでるよ、そろそろ行かないと。
多分、アレンジャーに負けたやつらを、勝手にいける感じもします、
ね。もう飲めません。
まあまあ、ちょっと取り留めもなくなってくるんで、この辺であげておきます。
そうですね。
じゃあ、最後に矢蓋さん一言。
酒は飲んでも飲まれよう。
それ好きやな。ということで、モグラグラジオボリューム53でした。
53でした。バイオナラ
バイオナラ
バイオナラ